皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第11回目、サポートメンバーの渡辺さんをゲストに招いてお送りいたします。それでは渡辺さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではですね、渡辺さん、軽くですね、会員の皆さんに自己紹介の方お願いしていいでしょうか。
はい、
はい、
では、皆様改めまして、初めましての方、初めましてですね、渡辺輝明と申します。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
皆さんとはですね、前回のウェビナーで一度出させていただいて、あと、はい、質問の、掲示板ですね、
はい、
そこでこうちょくちょくとバイマ関連のことは回答させていただいているという状態でございますと、
はい
はい、で、簡単に自己紹介ということで、僕自身はですね、ネットビジネスは、2014年の1月から始めまして、
はい、
で今でだいたい2年と3ヶ月ですね、
はいはい、
今3年目ですと。で、それまでは、なんだろう、人事コンサルとか、人事畑にいて、あと IT ベンチャーとかにもいたんですけども、
うんうん、
ちょっと働きすぎて背骨が折れちゃいました。もう、家でできることなんかないかなと、こう、探して、うん、ネットビジネスの物販というものに行き着いたという形になりますと。
はい。
今はもう、だいぶ治ってるんですけども、当時はもう半年間くらい死んでました。
ああ、もう寝たきり状態だったんですか。
もう本当に、基本的にはほふく前進で生きるっていう感じ。これもう人生終わったなと思ってたんですけど、もうそのまま会社も辞めちゃったので、もう収入も0円で。
ああ。
でもこう、なんとかしないとなと、こう思って、
はいはいはい、
半年間の自宅待機の後に。
はいはいはいはい。
スマホケースの転売を始めるということをしてみます。
ああ、スマホケースから始めたんですね。
そうですね。イタリアのブランドの。
ああ、なるほど。
はい。
はいはいはいはい。
で、初めて見つけたのは、一番最初は電脳セドリーですかね。
はいはいはい。
家電屋さんで、
はいはいはい、
こう、商品を見つけて、
はい。
で、こう、売るっていう教材を買ったんですけど、販売者の方にこう、質問したらですね、一週間くらい帰ってこなくて、これあかんなと思って、こう、別のものを探そうと思って、
はい。
バイマを教えてる人にこう、行き着いて、
はいはいはい。
始めたっていうのが、一番最初のきっかけですね。
なるほど、なるほど。そのバイマに行き着いたっていうのは、まあ、その電脳セドリーがうまくいってれば、じゃあ、話もしなかった、話っていうか、そこに行かなかった。
そうですね。多分、
ね、
もうひたすらに山田電機にはマウスを売ってたと思います。マウス買って、アマゾンで売ってて、
なるほど。あ、なるほど、なるほど。で、どっかのプラットフォームで売る方法ないかなっていう感じで、たまたまそれがバイマだったっていう感じですか、そうすると。
そうですね。もういろんな人のこうブログを見て、
うん、
誰かに教えてもらえないかなっていうのが、
はいはいはいはい、
なんかずっとこう、なんとなく独学でやるよりも誰かに教わった方が絶対いいだろうっていうのはすごく思っていたので、
はいはい、
それでこういろんな人のを見て、
はいはいはい、
当時見つけられる最大限でこう全ての人を見て、
あ、なるほどなるほど、
でこう当時横浜に住んでたんですけども、
はいはいはい、
全然離れた名古屋の人たちに教わるっていうやり方を選びました。
で そこでもうバイマのノウハウでもう稼ぎ始めて突き抜けちゃった感じですね。
そうですね、本当にもう、後がなかったので、これやダメだったらもう終わりでしょうっていう、その塾みたいに入るのにも本当数十万円で入ってたので。
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、結果としてはすごく入ってよかったなと。あと、そうですね。2ヶ月目で50万くらいの利益になって。
あ、それはすごいですよね。2ヶ月目で50万の利益って。
で、3ヶ月目で130万円くらいになったんですね。
はいはいはい。
それで、
へー、
これ来たなと思って。
すごいですね。
もう、もう死ぬ気でした。でも物販って、
うん、
なんだろう、成長すればするほどお金ないってなるじゃないですか。
うん、
お金もいっぱい入ってくるけど、それ以上に注文が入ってきて、うん、手持ちの現金はないって、
はいはい、
なると思うので、本当にもうずっと、1年間くらいずっと現金がなくて大変でした。
ああ、無在庫でも結構その辺は苦労したんですね。そうすると。
そうですね、まさかもうありがたいことにこう成長の日が結構すごくて、
うん、
倍今から60万円入金があって、
うん、
仕入れは80万しなきゃいけないとか、そんな感じです。
ああ、そうか、倍今も、あれ ?2 週間に一遍でしたっけ入金って。
5日に1回ですね。
あ、今そんな短いんでしたっけ。
そうです。
あれ前もそうでしたっけ。
はい。次6回入ってきます。
ああ、そうですか。それでも結構仕入れは、じゃあ、キャッシュフローは大変だったってことなんですね。
そうですね。当時僕クレジットカードの枠が100万円だったんですよ。
はいはいはい。
クレカ100万で利益130万出すのはかなり。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そこ、ね、2ヶ月くらいで100万いって、
うん、
で、そこからは、なんだろうな、やっぱ周りのこう、すごいプレイヤー見てると、そんな頑張ってない感じがすごいするんですよね。
はいはいはいはい、はい。
すごいこう、優雅な感じで。全然頑張ってないけど、200万、300万利益出してるなっていうふうにこう、見てて思ったので、そういうところにこう、切り込んでいきたいなっていうのを思って、
はいはいはい。
まあ、今だとまあ、結構普通ですけど、卸売りとか、
うんうん、
そういうところにこう、交渉していって、で、何個か取れて、こう、安定していたっていうのはありますね。
あ、今もその卸販売ってやられてるんですか？
今はもうその、当初使っていた卸売りのブランドはもう使ってないんですけども、うん、その卸、例えばまあ、いろんな商社さんとかから
安く買
うとか、あとなんだろうな、まあ、実店舗を持ってるのは総代理なので、
うん、
そこのものをこう、展開するとかをしてましたね。
なるほど。
で、そう、半年くらいで卸し取って、で、1年半くらいで、その、ブランドの総代理を取って、で、独占販売を、できるようになって、
うん
うん、原宿にもお店を出してっていう感じで、
うんうん、
うまい具合に。
そうですよね。
来てるっていう感じですね。
うん、
それと合わせて、バイマのツールであったりとか、
うんうん、
本当にバイマの人ばっかりいるコミュニティとかを作るって言って、うんうん。
そうですね。物販のコミュニティの中でも紹介していただいて、
そうです
ね、何かね、入られて、
そうですね。
うん、はい、満足されてるっていうことを言ってますので。
よかったです。うん、そういう情報がいってるんですね。
うん。来てますね。うん。で、まあ、そんなね、渡辺さんですけども、その1年目で、何ですか、バイマのその、本社の方から、いろいろこう、声がかかって、表彰されたんですよね。
バイマアワードっていうのがあって、
はいはいはい、
なんだろう、まあ、なんだろう、公表値なんですけど、その当時は6万人くらいのプレイヤーがいて、
うん、
でそこでまあトップ数十の人たちが、
うんうんうん、
バイマーアワードっていうのにこう、うん、ノミネートされるんですね。
はいはいはい、
で、それで僕はそれで、1年目に選ばれて、
うん、
まあ、そこら辺のこう上位に入れたっていう感じ。
ねえ、すごいですね。1年目でバイマーの表彰されるっていう。
表彰されるっていうともうアカウントバレちゃうんで
本当にノミネートでって言っていけばいいですか。
そうです、バイマって本当にすぐ分かっちゃうんですよ。
はいはいはいはい、はい、
本当に、なんだろうな、ある時点で A という商品を売って、うん、ある時点で B という商品を売りましたっていうことを 言っただけでも
そ
のアカウント特定できちゃうんですね。
あ、そうなんだ。
すごい簡単です。
それは渡辺さんのツールを使うと見れちゃうってことなんですか？
ツール使うともう一瞬なんですけど、うん、自力で調べようとしても何とか調べることができると思います。相当難しいですけど、
うんうんうん、
ツール使うとめちゃんこ簡単です。
もう
だから世の中でこうメルマガ書いてる方、倍までも知るんですけど、
うんうん、
ほとんどすぐわかります。
へ、じゃあその中で、あ、こいつやってねえな、みたいなのもわかっちゃうわけですね、そうすると。
あ、もう、あの、すぐわかります。全然、あの、利益200万だぜって言ってで、売り上げ見ると、
うん、
売り上げ30万だって言って、ね、菊池さん、こんなこと僕、ここで言っていいんですか？
いや、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。まあ、でも、ね、実際そういう、その、情報配信者っているので、
そうですよね。
本当詐欺的な、まあ、ね、人いるから、やっぱり、うん、なんだろう、受けてる、そのメルマガを取ってる人とか、そういう情報発信者の、なんだろうな、その、いい情報をね、こう、フィルター、自分の中のフィルタリングでかけてやんないと、ちょっとね、いろいろ騙されちゃうっていうのがありますからね、この業界って。悲しいかな。
やっぱりこう、判断がつかないっていうのがすごくあります。例えば僕は楽天には出店してないんですけども、じゃあなんかこう、それっぽい人が、楽天はね、こうなってるんだよって言うと、あ、そうなんだって、やっぱすぐ思っちゃう。
思っちゃうんですよ、そうなんですよね。
でも、菊さんは絶対そんなことなくて、いやいや、お前何言ってんのって絶対すぐ思う。
ねえ、言いますからね、本当に。
そこの判断、
うん、
を追っつけられるようになるっていうのはすごく難しいんです。
難しいですよね。だから本当初心者は最初その、なんだろうな、そういう詐欺的な人に引っかかっちゃうと本当なんだろう、かわいそうですよね。
うん、本当にそれはなんか巡り合わせというか、
うん、
全く判断つかないところで当たりを引くっていうのは本当運の部分もあります。
運の部分もあるけども、でもそこで、あ、こいつ怪しいなって早く気づいてほしいですけどね。
そうですね。
で、ね、そうだよ。渡辺さんが最初、電脳せどり。
はい。
これまずいなって思って、また違う、その、塾っていうか、そのバイマの方に行ったわけじゃないですか。
はい。
うん。だからそれはまあ、2回目で、まあ、いいところを引いたから、こういう風になられたと思うんですけど、
うん、ただ、実際はサラリーマン時代に普通にいろんな情報商材詐欺とかにはあってました。
ああ、いや、私も結構ノウハウコレクターだったんで、サラリーマンの時には。はいはい。いろんな情報商材買いましたよ。でも、
結局。100万単位で僕買ってました。
自分そこまでいかなかったですけど、10万とかそんなもんかな。なんか、当時ヤフオクの、
はい、
ヤフオクで結構そういう詐欺商材売ってたんですよね。自動販売機のように売れるみたいな。
うん、
自動販売機のようにキャッシュがこう入ってくるみたいな。はい、入金されるみたいな。
そう、金30万とか。
そう。とか、毎日この入金があるみたいな。うん、で、貯金通帳をキャプチャーしておいて、で、あと札束ボンってな、上げといて。
あります
よ
ね。
そういうのが、ヤフオクで結構売ってた時期があって、それをなんか買ってましたね。
なんかこう本当にもしかしたらと思っちゃいます
ね。うん、もしかしたらと思っちゃいますね。
うん。
で、サラリーマンで忙しくやってたから、やっぱりそういうのって、なんかすごく魅力的に感じちゃったんですよね。
うん、うん。
うん、当時ね。でも、そんなわけねえだろうって、もう何個か買って、ようやくわかりましたけど。2回3回は買いましたね。
全然こう、物販の話しか離れちゃいますけど。
そうですね。
なんか自分が、こう、メルマガとかで、うん、誰かの商材を紹介するとか、そういう風になって初めて、
うん、
なんかこう、このものがいいから紹介してるんじゃないっていう、
うん、
そういう世界が存在するっていうのを学びました。
はいはい、アフィリエイターね。
はい。なんかこう、結局 50% の売り上げがもらえるから言ってるのってすごくあるじゃないですか。
ありますね。うん、だからそのアフィリエイターが紹介する商材も、本当にいいのかっていうとね、ありますよね。いろいろね。
でもその発信してる人はすごくいい人だったりするので、またこう、もどかしいというか。
そう、うん。まあ、こういう、インフォ系のビジネスって、 ね、いろいろありますからね。
なかなかこう、まっとうに。やれないっていう、こう、産業構造というか。
で、ま、なんていうのかな、本当に物販で情報発信してる、人で、まともな人って本当ごく一部だと思うんですよ。
はい。うん。そう思います。
で、まあ、その中の、その、ごく一部の、本当のまともな情報を発信してるのが、まあね、私たちやってるような物販のコミュニティだと思ってるんで、自分たちの、
はい、
ボードメンバーを含めて、サポートメンバーの人たちもそうなんですけど、まあ、そういうのにはね、ちょっと違うレベルで、運営はしていきたいなとは、常々思ってますけどもね。
そうですよね。そういう、こう、意思を持った人たちが、発信力をつけられるような、
そうですね。そうですね。常に。
全然バイマの話しなくてもした。業界の売れるみたいな。
でも、こういうこともね、聞きたい人いると思いますよ。やっぱそうだよね、みたいな感じで。
ラジオですら言えないような裏話いっぱいありますもん
ね。ですよね。まあ、飲み会でいっぱい出ますけどね、そういう話も。で、ですね、だいぶ、バイモの話から、離れちゃったんで、ちょっと戻しましょうか、はい、渡辺さん。
そうですね、バイマ頑張ってたら、そういう業界裏話含め、いろんなことも知れるっていう、
そうですね。
人間がここにいたっていう。
渡辺さん結構知ってますもんね。この間
そうですね。
飲みに行った時にね、いろいろ。
もう、事情通の方が周りにいっぱい言いすぎてですね。たくさん教えてくれるんです。
私は2011年の7月から、ね、この物販始めましたけど、はい、私以上に裏話知ってるなと思いましたんで。
裏話がいっぱい発生する、こう、ど真ん中にしばらくいった
なかなか、すごいのを知ってるなと思いましたけども、渡辺さんと今度飲みに行った時には、
ぜひ。
ね、そういうの聞いてもらって。では、はい、渡辺さん。実は今日、渡辺さんからメニューを、たくさんいただいて、そのバイマに関する情報なんですけど、
はい。
11項目、いただきました。
そうですね。ざっとこう、なんだろうな、今のバイマだと、どういう稼ぎ方ができるのかなっていう、ものを、もっと考えたらもっといろいろあるかなし、重複ももちろんあるんですけども。
まあ、この 1項目だけでも1時間喋っちゃうんじゃないかっていう内容もありますけどね。
そうですね。本当合宿できる。ただ合宿できるけど、これもまだ入り口でしかないんですけど、なんだろう。バイマってこう、やっぱり他のプラットフォームと比べるとすごくちっちゃな市場、年間200億円の市場なので、なんかこう、適当にドンってやって、なんか、大きい市場からちっちゃいスプーンですくい上げてもいっぱいすくい上げられるというか、もう本当に、もう風呂の桶がちっちゃいので、なんかスプーンで作っても結構漏れるみたいな感じがあって、結構その、稼ぎ方が、全然違うというか、まあ、アマゾンとかでも商材違えば全く違うと思うんですけど、
はい。
まあ今の場合は、ほぼ全員がブランド品を扱ってるけど、そのやり方がみんな違うっていうのが、それを今日お伝えできれば、
もう
思っていたところ
。楽しみに。聞いてもらえるんじゃないかなと思いますけど。
ありがとうございます。はい、で、まずその11項目をお伝えする前に、
はい、
これも、ラジオだから言えるかなと思うんですけども、じゃあ、その、バイマ本体自体が、どういう商売をしてほしいと思ってるのかっていうのを、聞いたことがあって、これは別に、オフレコでも何でもないから、ぜひ多くの人に伝えてくれと言われてるんですけども、ベースはですね、バイマさんは、なんだっけな、すいません、クオリティの高いお買い物経験を提供できるなら、基本何でもあり、そういう、もうそれが大前提にあるんです。だから、よく、物販では、ノーブランドって大丈夫なんですかとか、
そうですね。
すごく聞かれるんですけど、そこに関しても、全然いいよっていうのが彼の答えなんですね。ただ、 そこで、その高品質なお買い物体験っていうのは提供できるかっていうのを噛み砕くと、
うん、
じゃあ不良品がないかとか、
うん、
納期に間に合うかとか、うん、そもそも買い付けができるかっていうのが、うん、そういうこうバーに引っかかる人がいっぱいいて、うん、アカウントが年間2500人扱ってるのに、先月は250人しか売ってないとか、そういうふうにこうなっちゃうっていう。はいはい、意味があるので、
うん、
なので、ルールを守って、ちゃんとクオリティの高い、
うんうん、
こう、デリバリーを実現すれば全然、っていうのは、うん、
その
公式に、はい。
そのクオリティの高いっていうのは、どういうことを具体的に言うと、どういうことなんでしょうかね。
例えばですね、うん、ノーブランドだとあんまないんですけど、
うん、
マイマさんの公表数値で、
うん、
偽物が発生する確率は10万分の1だって言ってるんですね。
はいはいはいはいはい。はい。
で、そういうくらいの、こう、
精
度で見てる
ん
だ、
うんうん。
だから、なんだろう、変なもんを届くっていうのも本当に数百分の一にしてほしいと思ってるし、
うん
うん、で、その、注文が入ってから届けられるまでが18日間なんですけど、
うん、
それが、じゃあ間に合わないっていうのも、うん、もう、のっぴきならない事情がないからゼロにしてほしい。
うんうん
うん、あと、ま、価格面も、価格面は別に自由なんですけど、
うん、
もう他にも、他よりも安い方がいいっていうふうに思われます。
うん、
あと、問い合わせの、その対応のスピードとかも、実は見られてる、ね。
うん、
早い人はやっぱり、こう、手早されるというか、
はいはいはい、はい。
言っちゃされて、あなたちょっといい仕事してますねっていうふうに、
なるほど。ってい
う多分数値に表せるものだったらほとんどが評価項目になってると思います。
うん、なるほど、なるほど。そうすると、まあ、商品もしっかりなんですけど、まずその顧客に対する対応もしっかりやらないと、まあその、バイマーの方から評価が下がっちゃうよと。
そうですね。
そういうことですね。
プレミアムショッパーっていうその、特別階級の人たちがいるんですけど、それも、じゃあどうやったらなれるのっていうと、うん、そういう対応がすごいいいっていうのが、もちろん売り上げが上がってることが大前提なんですけど、
うん、
対応がすごくいいっていうのはものすごい重要な項目ってい
う
聞いてます。
なるほどね。はいはいはい。
まあ、そんなものが大前提にありながら、じゃあ、下りにどういうやり方でこう稼いでいくのかっていうのをじゃあお伝えしていければなと思うんですが、11項目あるので、一個一個こう、いっぱい喋ると大変なんですけど、一つ喋っていきますね。
よろしくお願いします。はい。
じゃあ、これ11個はまた、あれですね、ラジオ共有されるときに下に
コメント欄。そうですね、コメント欄に、この11項目入れますので、
はい。
はい。
はい。で、1個目がですね、もう無差別絨毯爆撃出品って言ってて。
はいはいはいはい。
今バイマって、公式ではツールとかないんですけども。
うん、ないですよね。
まあ、持ってる人はツール持ってるんですね。
うん、
で、もうポチって押したら、まあ、外注さん使うんですけど、
うん、
ポチって押したら、CSV を作ってもらって、押したらもうザッと流れるっていうようなツールがあって、
うんうん、
本当に1週間で1000個2000個出せると。
すごいですね。
うん、バイマのマックスが5000なので。
はいはいはい。もう一気にいっちゃいますね。
はい。もう1000、2000出すことを、
うん、
バイマさんはそんな想定してないんですよね、すぐに。
あ
でもそのくらいいけちゃうと。
その初心者が急に1000、2000出しても大丈夫なんですかね。
はい。
それ
は大丈夫です。
あ、それは大丈夫なんですね。
はい。
はいはいはい。これすごいな。
やばい商品をいっぱい出してたらダメなんです。
それそうですね。
はい。よくあるのは、ケイトスペードとかコーチとか、
うん、ダ
ルフローレとか、そういう定番ブランドのもの
であれば、
全然問題ないです。
うん、
で、これは、もう、細かいことを抜きにして、とりあえず全部出したらなんか引っかかるでしょ
う、うん。
そういう感じなんですね。
なるほど。
うん、なんでそういうツールを使ってやっている人がいますと。
うん、最近ではこのツールを使って、その初心者レベルで、
はい、
どうでしょう、最短でどのぐらいまで売り上げ作った方っていらっしゃいます？最短って
私が知ってる限りでは、 これまで全然稼いだことない人、本当に10万もいかなかったような人がツール使って2ヶ月目くらいで利益で50万までいったっていうのが、
素晴らしい。
はい。で、言っているとツールすげえじゃんってなるんですけど、まあ、この背景に、じゃあ2000個出したら2000個分のお問い合わせが来るとか、そういうのもあるので、こう 両手を手放しで絶対やった方がいいよっていうのはなかなか言えない、
ね。そうですね。だから戦略を立てる一つの判断、ね。
そうですね。
ですよね。最初の入り口としてね。
で、かつ、その、なんだろう、全く知らない方は、もう一個一個、こう、何も、リサーチもツールがなければ、俺いけるのかな、どうかなっていうのよくわからないまま、一個の出品に20分、30分かけて、1日5、6個出して、みたいな感じになっちゃうので、そういう風な状態の人と、リサーチもツールがある、出品もツール。いう人たちだと、もう、スタートダッシュがもう何百倍も違うんですよね。
なるほどね。
だからそこは、仮に使わないとしても、そういう世界にバイマが突入してるっていうのは、使用しておかないと、なんかよくわかんないけど、全然稼げないなっていうふうに、
なるほど、なるほど。はいはいはい。
2、3年前は、本当にもう気合で、月間500個くらい出したら、なんか売り上げ上がってたんですよ。も
う
そんな感じだったんですよ。本当に気合、お前に足りないのは気合っていうのが、もうコンサルでも言われるくらいの、出せば何か引っかかるでしょうっていう感じなんですけど、今はもうそれがツールに置き換わってきつつあって、僕もそのツールは、コミュニティの中でそのエンジニアさんがいるので、開発者の方がいるんですけど、それももう100人近く使ってらっしゃったと思って、
実績もある。
もう1週間で2000個出すレベルの奴らが100人、いるのと、自分が手作業でこうポチポチやってるのだともう勝てないんですよね。
そうですよね。
露出が全然ないので、そうなっていますと。
なるほどなるほど。
はいはい。なので有名ブランドのものをもう全部出すっていうふうにやると店の利益が上がるよっていうのが一つなんですね。
はいはいはい。
これは頭は一切使ってないです。ただただのパワー。で2個目が定額の定番ブランドを出すと。これは、さっきお伝えしたそのケイトスペルとか、こうした、そういうこう、バイマの月間の市場規模が大体3000万とか4000万とか、
はいはいはい、
そのくらいあるものの人気商品を出すと、やっぱり売れるんですよ。で、それぞれのその買い方っていうのはあるんです。それをちゃんと理解した上で、出品していくと、ちゃんと利益を取れた上で売れると。
はいはいはい。
いう感じで、さっきのものよりは、だいぶ出品数は少なくて、ある程度競争あるんですけど、人気があるから売れるっていう。ただやっぱり、なんだろう。まあ、自社で作ると一番安くて、商社で買うともうちょっと高くて、みたいな。小売りで買うと一番高いって、もういろいろ、どこで買うかによって値段が全然違うじゃないですか。
はいはい。
それ、海外からこう輸入してくるのも一緒で、
はいはいはい、
買い方ってすごくあるんですね。
はいはいはい、
もちろん、ブランドからプレオーダーって言って、来年の春物を何万ドル単位で買うみたいなのが一番安いと思うんですけど、そんなのは全然できない。
できないですよね。
初心者の方だと本当にクーポン使って、あとアメリカとかだとリベートサイトって
言
って
消しま
って、
はいはいはい、
その組み合わせでやるんですけど、そのクーポンもリベートもどちらも一番いいものを使うと、今でも普通に最安値で戦えるとかいっぱいあるんですよ。
ああ、なるほど。
初心者の方が、ブラッと見ると、私の仕入れ値よりも、バイマの販売価格が安いみたいな。
まあ、しょっちゅうありますよね。
それを、こう突破しなければ、今の2番目の作戦がそもそもできないっていうのはあるんですが、ただ、なんだろう、このサイトはこう変えましょう、このサイトはこう変えましょうっていうのを、自分なりにこう貯めていけば、そこはもうバイマ最安値レベルで戦えるので、そういうのを貯めていくと良いかなし、
なんだろう。その渡辺さん、最安値した時の渡辺さんだったらどのぐらい利益率、はい取ります？最安ね。
全然なんだろう、ブランドによっても違います、商品によっても違うんですけど、僕はもう最安値で出すことをやめた人です。
ああ、なるほど。 あ、はい。じゃあ、例えば、その最安値だ、はい、出してた時に、例えば、10% だったら出すとか、5% 以下になったらもう出さないとか、なんか基準ってありました？
僕は、転売をすごいいっぱいやってた時は、うん、どんなにダメでも 20% 以上取りたいと思
ってます。うんうん、ですよね。うん。
目安 30% くらいで。
はいはいはいはい、はい。やっぱそうですよね。20% 欲しいっすよね。
もう全然やってもやってもお金が増える気がしないので。
ですよね。うん、確かにそうだよな。
だ周りの、その本当に、周りの、なんだよくあるところだと、もうひたすらに最安値出せっていうふうに思ってる人で、うん。そうするともう本当に一取引利益が、数十円とか数百円とか。
っていうレベルになっちゃいますよね。
はい。うん、3週間かけて海外から運んでるのに300円とか、うんうんうん、もう、どうしようもないなと思っちゃって。
ですよね。その仕入れ値が1万とか2万とか普通にしちゃうわけでしょ？
そうですね。そのくらいあります。1万円くらいだと本当、利益300円とかの人も。
ですよね。
はい。
うん。だから中国輸入やってたら、そんな、利益率って考えられないから。
そうですね。30、40とかあります
ね。うん。だから、まあ、自分もね、多少、昔、バイマーやってたこともあったんですけど、
はい。
本当儲かんないなってイメージしかなかったんですよね。
うん、そうなんですね。うん、でも、こう、やっぱり、こう、そこの頂点にいる人たちはあぐらをかいて、
うん。
もうお金を、本当に ATM のように湧き出してるわけですよね。
うん、ですよね。
もう僕はそれがめちゃんこ悔しくて、すごいしなくて。
はいはいはいはいはいはい。なるほど。なるほど。
今の11個に行き着くっていう。
なるほど。はいはいはい。
感じです。
なるほどね。わかりました。はい。今週のブッパーラジオは、ここまでということで、一旦、締めさせていただきたいと思います。また来週、この続きをですね、渡辺さんと一緒に、お送りしたいと思いますので、また来週、楽しみにお待ちください。今日はありがとうございました。失礼します。